は時刻午後6時を回りました。さあ月に一度のこのコーナー、毎月一度岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。本日お招きしましたのは放射線診断科という、なかなか耳慣れないです。どんなお仕事されてるのかぜひしっかりと伺ってみたいと思います。統括部長でいらっしゃいます荒川俊直先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマ、ペット CT がん診療に欠かせない画像検査、これをテーマにお送りしていきます。まず荒川先生がいらっしゃいますこの放射線診断科、どんな時に私たちお世話になるところなんでしょうか。
ですね、患者様に直接会ってですね、はい、まあ、治療したりということは、まあ、基本しなくてですね、
はい、
皆さん病院に行かれてですね、まあ、頭が痛いとか、はい、お腹が痛い、胸が痛い、まあ、そういった症状があった場合にですね、
はい、
CT とか MRI といった、はい、まあ、画像を撮るですね、で、そういった画像に対してですね、まあ、異常があるかないかというものを診断して、
はい、
それかなんですね。で、異常がある場合にはですね、まあ、どういった病気が考えられるのかですね、そういうものを診断して、
はい、
で、その診断した内容をですね、画像診断報告書といいますけども、
はい、
そういった報告書に記載しまして、最初に、まあ、その検査をオーダーされた主治医の先生に、はい、お伝えすると、まあ、そういった仕事をしております。
ということは私たちは病院に行っても直接例えば荒川先生にお世話になるということは、うん、面と向かってはないことが多いですか。
そうですね、普段は読影室というですね、影を読む部屋って言うんですけども、
すごい、
画像を読む部屋で、
はい、
ちょっと引きこもった状態で仕事をしています。はい、
縁の下の力持ちと、
まさにおっしゃる通りだと思います。
はい、最近医療系のドラマも多くてですね、学生さんの中には憧れてぜひね、そういった医療系の仕事をしたいなという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、例えばこういった放射線診断科といいますと、ドラマですとなんか有名な俳優さんやってらっしゃったりとかありますか。
そうですね、去年ですね、4月から3ヶ月はい、ラジエーションハウスというドラマが、はい、やってたものと思います。まあ、視聴率はどうでしょう、確か 10% ぐらいだったと思いますので皆さんご覧になってたかどうかわからないんですけども、その中でですね、本田翼さんが演じておられた役が、はい、放射線診断医ですね。で、皆さんちょっと誤解があるかもしれませんけど、放射線技師さんという方がいらっしゃいます。
はい、
その放射線技師さんというのは画像を撮る専門家でして、で我々画像を撮ることはまあ基本しなくてですね、撮られた画像を診断するのが、はい、診断医ということになります。
あ、なるほど、
はい、
放射線撮っていただく方は私たち行ってね、じゃあこれつけます、これつけます、
はいはい、
こんな格好してください、今度こっち向いてください、あっち向いてください、指示していただく、
はい、
あれは技師さん、
そういうことになります。
はあ、なるほど、
はい、
まあ、先生は本当にもうほぼ患者さんとは触れ合わない
そうなんですね、
はい、なるほど、
はい、
ちなみに、はい、そのお写真撮っていただくとき、例えば、まあ、表面でしたら、ね、私たち見られますけれども、
はい、
内臓といいますと、
はい、
もう見られませんから、
はい、
じゃあこれ CT 撮りましょう、もう MRI 撮りましょうということで予約してくださいと、
はい、
で撮りますよね、
はい、
これって私たちその先生が判断をされているとか、うん、診断をされているんだと思っていたんですが、はい、そうじゃないんですね。
先生というのは最初に 見られた先生
です。そうです、そうです、はい、
ですね、もちろんですね、最初に見られた先生ですね、最初の主治医の先生も、はい、まあ、画像診断というのはされます。
はい、
ただですね、この放射線診断医といいますのは大きく分けて2つの役割になっていると考えています。
はい、
まあ、一つ目はですね、まあ、主治医の先生方だけではなくて、画像診断の専門家である我々も、
はい、
まあ、一緒にその診断に加わることですね、より正確な診断をすることができる、はい、ということですね。で、二つ目になりますと、それぞれの主治医の先生方というのは、
はい、
まあ、いわゆる それぞれの専門家の領域、専門領域があるんですね。
はい、
例えば、呼吸器内科の先生であれば肺、胸の写真ですね。神経内科という科がありますけど、それは頭のご専門ですので頭の画像。
はい、
また、お腹のですね、腹部、消化器内科の先生は、まあ、肝臓とか腸といったそういった、はい、あの画像についてはあの当然あの画像診断することができるんですけども、
はい、
それ以外の領域についてはですね、あの少しあのまあ、
はい、
少し、増えてないと言いますか、あの詳しくないかあのことがあるんですね、
はい、
でそういった領域について、まあ、我々があのその診断のサポートをするということになります。で、あの、まあ、ちょっと具体例を挙げますと、
はい、
例えば肺がんの患者がまあ、患者様がいたとしますと、はい、まあ、呼吸器内科の先生はですね、まあ、肺だけではなくてそのがんがですね、頭やお腹といった、まあ、頭の、肝臓ですね、お腹の肝臓といったところに、まあ、がん細胞が、まあ、転移といいますけども、飛んでいないかどうかを、はい、まあ、画像検索することになります、
はい、
で、そちらの、まあ、頭とかお腹についてはですね、まあ、呼吸器の先生は少し、詳しくないというところもございまして、
はい、
まあ、我々がそこについての診断をして、まあ、報告書でお伝えするということをしております。
はい、あの荒川先生はそうしたことだけでなくて、はい、その他にもあの、はい、手術の面でも、
はい、
あの力を発揮していらっしゃると伺ったんですけれども、
ですね、先ほど、はい、あの基本的には引きこもっているというのをお話をしたんですけども、
はい、
まあ、実際にはあの患者様の直接ですね、治療に関わるような仕事も一部ですけどもしております、
はい、
まあ、一般に放射線診断医といいますのは、あの先ほどお話したように、まあ、画像診断だけやっていらっしゃる先生もいますけども、
はい、
当院、ね、まあ、岡崎市民病院の放射線科はですね、あの画像診断だけではなくて、血管内治療ですね、カテーテル治療とも言いますけども、
はい、
そういったあの治療に携わっています。
カテーテル治療、はい、言葉は聞くんですが、実際にはどういったものなのか、
はい、
私もそうですが、はい、ご存じない方多いと思います、
は
い、
ですね、はい、まあ、どうでしょう、割と有名なのが、あの心臓の血管、まあ、心筋梗塞とかですと、まあ、血管がまあ、心臓を栄養している血管が詰まって、はい、まあ、それを広げるような治療があるんですけども、まあ、それはあの循環器内科といいまして、あの心臓の専門の先生がされるんですね、
はい、
で我々はあのその心臓の栄養のしている血管については、まあ、あの関わらないんですけども、
はい、
まあ、それ以外の、まあ、特にですね、お腹の血管ですね、肝臓に行く血管とか腎臓に行く血管、そういった血管に関係する病気について、あの血管内治療しております、
はい、
まあ、具体的に言いますと、あの一番多いのがあの肝臓がんですね、肝臓がんとか、あと膀胱にできる膀胱がん、
はい、
そういったあのがんの患者様のですね、それぞれの栄養している血管をですね、足の付け根から入れていくんですけども、
はい、
細いカテーテルを通していきまして、肝臓のその病変で肝臓がんを栄養している血管までカテーテルを進めまして、
はい、
で、そこで手元からですね、抗がん剤を入れていきます。
血管の中にっていうことですか？
そういうことです。あの抗がん剤といいますのは、はい、まあ、一般的に皆さん、なんすかね、イメージを持たれていらっしゃるのは、点滴をして、
はい、
お薬を入れると、
はい、
それはあの静脈という、まあですね、血管から入れて、
はい、
まあ、全身にお薬を入れるという治療になりますけども、
はい、
我々がやっているその動のはあの動脈という血管になりますが、
はい、
病変に近いところで直接お薬を入れますので、通常のその全身で入れるお薬よりも少し少なめの量でやれるという利点と、かつ、いやいや、まあ副作用ですね、
はい、
そういうのも少し少なめでやれるという、まあ、そういった利点があります。
そうなんですね、
はい、
よくわかりました、
はい、
今お話伺っているのが、この今荒川先生がしていらっしゃるお仕事ということなんですけれども、今回はテーマとしてペット、 PET って書いてペットっていう風に読むっていう風に先ほど先生から教えていただいたんですけれども、このペットについてもちょっと伺いたいと思います、
はい、
私たち CT ですとか、あるいは MRI よくしてますが、
はい、
ペットって検査装置ということですよね。
そうですね、
はい、これは何に使うものなんですか？
ですね、はい、CT とか MRI はご存知な方も、まあ、多いのかなと思うんですけども、はい、CT とか MRI はですね、基本的に病変の形を見て診断すると、
はい、
例えばですね、がんですね、はい、がんの病変っていうのは非常に、まあ、大きくて、表面がゴツゴツしててというような形、まあ、形ですね、
はい、
形で診断します。例えばつるんとした病変、非常に表面がつるんとした平滑な病変ですと、これは、まあ、良性かなというような形で、まあ、形で診断する画像診断の機関になります、
はい、
でペットはですね、がん細胞の中に、
はい、
そのブドウ糖ですね、ブドウ糖がどれぐらい取り込まれるかというのを見て診断すると、まあ、これはどういうことかと言いますと、はい、もうがん細胞っていうのはどんどんどんどん増殖するためにですね、ブドウ糖というエネルギーが必要なんですね、はい、で通常正常の細胞に比べて3倍から8倍といった、はい、まあ、多くのブドウ糖を取り込んで増殖していくと、まあ、そういう特徴があります、
はい、
ですのでその、ブドウ糖の、まあ、類似物質、似たような物質で FDG という、まあ、これまた英語で申し訳ないんですけど、
はい、
FDG というお薬を、患者様のに、お薬を入れましてですね、
はい、
でそれが体の中を巡っていきます。で、がん細胞の中にそれが取り込まれていきますので、はい、まあ、それを外から検査の機械で検出して画像にすると、まあ、そういった検査になります。
CT はいわゆる、まあ、放射線で画像を写すもので、 MRI は磁気ですよね、
はい、
ペットの場合にはどうやって写すんですか？
ですね、はい、ペットの先ほどのその FDG というですね、ブドウ糖の一種なんですけど、それにはですね、陽電子と言います。これがペットの P というのはポジトロンの P ということなんですが、
はい、
ポジトロン、これが陽電子という意味になります、はい。陽電子という放射線物質がありまして、はい、こちらをその FDG というブドウ糖の一部にですね、取り付けてあるんですね。
うん、
で、その陽電子という物質を取り付けた物質が注射されまして、はい、先ほどお話したようにそのがん細胞に取り込まれたその FDG がそこからですね、陽電子というものがちょっとまたこれ難しい話になってしまいますけども、ガンマ線という放射線に変わります、
はい
はい、変わりまして、そのガンマ線というものが、はい、体の外に出てくるので、まあ、それを捉えて画像にするということになりますね。
ということは、光の技術を使ってということになりますか？
おっしゃる通りです、はい、
なるほど、よくわかりました、
はい、
体への害というのはどうなんですか？
ですね、はい、まあ、放射線という意味ではですね、はい、まあ、皆さんレントゲン写真とかこの CT ですね、 CT も、はい、X 線という放射線を使っておりますので、
はい、
まあ、放射線を使うという意味では同じなんですね。ただちょっと違いますのは、CT やレントゲンは外から放射線を当てて、
はい、
で例えば骨とかですね、硬いものがあるとその放射線が通り抜けないですね、
はい、
通り抜けない部分は白く映る、うん、通り抜けやすい空気は黒く映る、はい、まあ、そういったものを利用して画像にするんですけども、
はい、
まあ、ペットのその FDG はですね、
はい、
まあ、お薬を、患者さんの中に入れてそれを外から移すという意味で、まあ、内から出るもの、外から当てるものというものの違いはありますけれども、
はい、
まあ、放射線を使うという意味では同じなんです。で、ペットで使われるその FDG のですね、陽電子というから出るお薬に、陽電子から出る放射線の量なんですが、
はい、
胃のバリウムの検査、
はい、
されたことありますか？
はい、
その量とほぼ同じと言われております。なので、まあ、バリウムの検査1回やるぐらいの量のお薬を体に入れると、
はい、
そうですね、で、まあ、もう一つですね、実は後でお話する内容になってしまうかもしれないCT も一緒に撮るんですね。
そうなんですね。
そうなんです、
はい、
ですので CT の分も少し放射線の量が増えてしまいますので、うん、まあ、そういう意味では、まあ、全体で言いますと、まあ、胃のバリウムの検査の、まあ、3回分ぐらいということになるんですけども、
はい、
ただですね、この量はもう本当に放射線の量としては非常に少なくてですね、
はい、
まあ、ほぼ、まあ、医学的には問題ない程度の量であるということです。さらにあとその FDG のお薬なんですけども、はい、まあ、最終的に おしっこになって、はい、体の中に出てきますけども、翌日になるともう全部出ていきます。
はい、
なので、そういう意味でも、まあ、安心して受けていただける検査ということになります。
はい、私、造影剤で体が痒くなるんですけれど、はいはいはい、そういう人は大丈夫ですか？
ですね、FDG のお薬でですね、はい、副作用が出ることはほとんどないと言われておりますの で、それについても安心して受けていただけると思います。
はい、このペットの検査装置とあと CT 同時に取るって先ほど先生おっしゃってましたけれども、はい、これどうしてなんですかね？
ですね、はい、FDG そのから出る、その放射線ですね、それを画像化するとですね、はい、非常にまあボケた画像といいますか、点々の集まりでしか見えないんですね。ですので、非常にぼんやりしたなんか、はい、あ、これお薬集まってるなというのがわかります。ただ、はい、例えばお腹の中でですね、そういった異常があってもですね、はい、まあ、それが肝臓から出てるのか、膵臓から出てるのか、腸からなのかっていうのが、ペットの、FDG のペットの画像からですと、まあ、全くわからないんですね。で、同時に CT を撮ります、はい、同じ検査台でやれるんですけども、はい、まあ、CT はですね、輪切りの写真で、まあ、肝臓や膵臓、腸といったものがしっかり形として見えてきますので、
はい、
先ほどのペットの画像と CT の画像を、まあ、重ね合わせをするんですけども、
はい、
そうすることによってその FDG のお薬のその光が出てる場所がですね、肝臓から出てるのか、腸から出てるのかっていうのがしっかり診断できるってことになります。
大体どのぐらいの時間で両方できるんですか？
ですね、はい、CT の検査は10秒から20秒程度で終わってしまうんですね、
はい、
でまず CT を取ります、
はい、
でその後ペットの方の検査になりますけど、これはですねゆっくりとそのデータを収集していきますので、まあ、それでも長くても20分と言われていますけども、まあ、全体その全体でまあ30分ぐらいの検査になります。
あ、じゃあ MRI と同じぐらい？
そうですね、おっしゃる通りです、
はい、あ、じゃあそんなには体に負担もかからないですね。
そうですね、
はい、このペット検査、まあ、CT 検査も合わせてということですけれども、どういった時に、じゃあ検査しましょうということになるんですか？
ですね、基本的にはがんと分かっている患者様にやります。はい、がんのある患者様に、まあ、転移ですね、先ほどから何度もお話してますけども、はい、例えば肺にがんができましたと。じゃあ、肝臓とか骨とか、まあ、全身のいろんなところにがん細胞というのは転移する可能性があるんですけど、
はい、
まあ、そういったところにがんがないかどうかを調べるための検査になります。
なるほど。じゃあペット取りましょうといった場合には、はい、まあ、確実にじゃあこれから前向きにがんの治療をしていくスタートになるっていうことになりますか？
そうですね、
はい、なるほど。その転移ということなんですけれども、
はい、
このペットと CT でなければ他の方法ではわからないってことでしょうか？
そうですね、一般的にはですね、はい、まあ、がんの患者様が、まあ、肺にしろですね、いろんながんができた患者様っていうのは、まあ、CT とか MRI で、まあ、一通り転移を検索をするんですけども、はい、特に、まあ、CT ですね、はい、CT でわからない転移がペットで見つけられることができます。
そうなんですか、
はい、一番多いのはですね、はい、骨の転移なんですね、
はい、
で骨といいますのはカルシウムが網目状になった構造をしておりまして、
はい、
でがん細胞がその骨の部分にやってきまして、その網目状のカルシウムを溶かしながら大きくなってきます。で CT で見ますと、はい、そのカルシウムっていうのは白く見えるんですね、
はい、
ですのでその白い部分がガン細胞で、まあ、どんどん溶かされてしまうとなんだ黒っぽくなってきます、
はい、
ですので CT で、黒くなってくるとあこれ転移があるんだなというふうな形で、まあ、診断ができるんですけども、
はい、
中にはですねその網目状の隙間にガン細胞がやってきて網目の隙間を縫って大きくなるようなタイプの転移があるんですね、
はい、
そうしますと骨が全く溶けないものですから
そうですよ、ね、
CT ではもう全く正常に見えてしまうということなんです。ただ、
はい、
がん細胞はその FDG ブドウ糖を取り込んでそれ光を出しますので、
はい、
あここ光ってるじゃんということで先ほどの CT の重ねの画像なんですがあここの骨のところで光ってるぞということであここの骨に転移があるぞということで診断ができるってことになります。
より確実に治すために確実に検査をするっていうことですね。
そうですね、はい、まあ、転移が例えば肺がんの患者様で転移がなければ手術ですね肺にできたがんを取るという手術になるんですけども、
はい、
実はその転移があるのに それが見逃されてしまって手術ということになります。それは患者さんにとって非常にもう負担を強いるだけということになりますので、はい、まあ、よりその、前もってですね、転移があるかないかということをしっかり診断することが重要になります。
はい、あのペットが癌の治療効果判定にも使われるというふうな、そんなお話も伺ったんですけれども、
はい、ですね、はい、一番使われるものはですね、はい、悪性リンパ腫という、はい、血液の癌になりますけども、これでの、この疾患での効果判定によく用いられます。
はい、
まあ、具体的にお話しますと、例えばですね、悪性リンパ腫の患者様がお腹の中に、まあ、しこりを作ってきたと。例えば10センチの大きさのしこりができましたとですね、これは悪性リンパ腫もがんですので、やはりペットで見ますとかなり強い光を出すですね、出しています。で CT では10センチの塊として見えると、
はい、
で悪性リンパ腫というのは血液のがんですので、まあ手術で取るという治療ではなくて、先ほどの抗がん剤ですね、
はい、
抗がん、これは点滴ですけども、抗がん剤の点滴で治していきます、はい、で点滴で治し、ま、治療しましたと。で先ほどの10センチのしこりがですね3センチになりましたと、
はい、
まあ、CT では小さくなったなということで、あ、これはお薬効いたぞと、はい、抗がん剤効いたぞということで、あ、よしよしというところなんですが、これまだ3センチだから追加してお薬を使わなきゃいけないというふうに、まあ、CT の大きさだけ見るとですね、そういった判断になってしまうんですね、
はい、
ただこれでペットでですね、その3センチのしこりにですね光が全く見えなくなるっていう状態がありますと、これは、はい、がん細胞の中でのですねブドウ糖の取り込みがなくなる、これはすなわちがん細胞が、まあ、その取り込む力がなくなって死んでしまっているというふうに判断できるんですね、
はい、
そうしますとこれは3センチと CT としては3センチなんだけども、はい、これはもう治療効果がしっかりあって、これ以上追加の治療がいらないというふうに、まあ、判定できるということで、
はい、
まあ、これもペットでなくてはわからない診断ということになります。
なるほど、そういうことなんですね。はあ、最後になりますが、
はい、
ペット CT この検査で全てのがんが見つけられるということでしょうか。
ですね、先ほどお話したように基本的にはペットといいますのはがんを見つけるという意味では実は保険適用になってないんですね。
そうなんですか。
がんのある患者さんが転移があるかないかを調べる検査、
はい、
これは通常 の保険診療内でやれる検査なんですけど、では実際にですねがん検診といいまして、はい、ペットによってがんを見つけるというそういった検査も実際行われます、
はい、
これはちょっと保険対象外なので、はい、実はちょっと10万円ほどかかるで非常に高価な検査になるんですけども、
はい、
でじゃあこれでですねがんが見つかるのかっていう話なんですが、まずですね大きさの問題ですね、1センチ未満のがんは、はい、ちょっとペットでは見つけにくいという話があります。
はい、
はい、でまあであと大きさだけではなくて、
はい、
実はまあ、残念ながらと言いますか胃がんですね、割と有名な胃がんとか肝臓がんですね、はい、あと、腎臓がんといったようながんはですね、はい、少しそのブドウ糖の取り込みが悪いという特徴がありまして、
なるほど、
そういったがんはちょっと見つけにくいという欠点があります。
そうなんですね、はい、便利ではありますけれども、
はい、
まあくまでも治療目的と、
そうですね、いや一番はそういうことになります。ただですね先ほどの、まあ、検診でじゃあそれやる意味がないのかっていう話になってしまいますけども、そういったその苦手な部分はですね、例えば胃については、はい、胃がんについては胃カメラという検査もありますし、
はい、
あと肝臓や腎臓については超音波とかCT ですね、まあ、CT の中でも造影剤というのを使ってやるといいんですけども、
はい、
まあ、そういった検査をすることでペットの欠点を補っていけばですね、まあ、しっかりがんの、まあ、早期診断ということも可能かと思います。
はい、今や2人に1人ががんに罹患一度はするというそんな時代になりましたけれども、治療法もそれから検査方法も本当に様々なんですね。ぜひもしもちょっともう一回検査しましょうってなった時も恐れず、私たちとにかく積極的に治療に当たっていくってこと、とても大切ですね。
はい、
ありがとうございます、はい、さあ毎月一度岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今日は普段なかなかお目にかかることがない放射線診断科の統括部長でいらっしゃいます荒川俊直先生に、ペ PET CT、がん診療に欠かせない画像検査についてお話を伺いました。先生、最後にラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
そうですね、がんのですね、治療をですね、
はい、
しっかり行うにはまずはですね、正確な診断からということになります、
はい。
で、当院ですね、4月にあの PET CT という検査が入りますけども、これは昨年11月に発売されたばかりのですね、最新鋭の機械が入ります、
はい。
ですので、この PET CT を用いまして、まあ、より正確ながんの診断を行って、より高度ながん治療にですね、結びつけていきたいと思っております。
はい、
まあ、患者様にはですね、岡崎市民病院で、まあ、安心してがんの診断また治療を受けていただけるよう、まあ、我々放射線診断もさらに精進してまいりたいと思います。
はい、荒川俊之先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月5日木曜日、産婦人科統括部長の榊原克己先生をお招きして、子宮頸がんの現状と子宮頸がん検診についてお話を伺います。どうぞお聞き逃しなく。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。